暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回のテーマは消費生活についてということで、今日はですねスタジオにこの方にお越しいただきました。それではまずは自己紹介をお願いします。
明けましておめでとうございます。二戸消費生活センターの下本舞と申します。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。下本舞さん、昨年に引き続き、はい、今回も出演していただいて本当にありがとうございます。はい、
お世話になります。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
消費生活についてということで、今日はどういったお話ししていただけるのでしょうか。
はい、消費生活センターには昨年もいろいろな相談がありましたが、リスナーの皆様におかれましては、新しい年も消費者被害や振り込め詐欺などに遭わず、安全安心な1年を過ごせますようにと願っております。そして皆様がそのようなトラブルに遭わないために、新しい手口や対処法などについてラジオや管内市町村の広報誌、また出前講座などを通して随時情報提供していきたいと思っております。
はい、やっぱり相談様々あったんですね。
そうですね、いろいろな相談がありました。もう新年になりましたが、1月8日の祝日は何の日でしょうか。
はい、1月8日は成人の日ですよね。
そうですね、全国的に成人の日となっていますよね。では成人とは何歳からでしょうか。
はい、これまでは20歳でしたけれども、18歳になったんですよね。
はい、よくご存知で、はい、以前は20歳で成人としておりましたが、民法という法律が改正され、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。ですから現在は18歳から成人ということになります。全国的に成人の日には、20歳になった人たちを対象に成人の集いなどのような形でお祝いしていますが、法律上の成年年齢は18歳となります。
これはね、でもお酒を飲めるのは20歳からとか、 そういったところは変わらずではあるんですけれども、成人年齢自体は18歳になりましたね。はい、
それで今高校3年生の皆さんのクラスの中には、すでに18歳になり法的責任を求められる成年となった人と、まだ17歳で法的にも保護される未成年者の人が混在していることと思います。17歳の未成年者は契約をするには親などの同意が必要で、同意なく結んだ契約は未成年者取消権により原則取り消すことが可能で、法律でまだ保護されていますが、18歳の成年者になると自分の意思でいろいろな契約ができるようになる一方、その契約についての責任は自分が負うことになります。
そうですよね、やっぱり成人になるともう責任がもう本当求められますからね。はい、
でそのため悪質業者は親の同意が必要なくても契約できるようになった18歳、19歳、また20歳代の若い人たちをターゲットにしています。この年代の人たちは社会経験も浅く、大人としての知識や経験もまだまだ未熟なものですから、騙しやすいし騙されやすいのだと思います。
確
確かにそうですよね。まだまだわからないことの方が多い年代だと思うので。
そうですね、
うん、そうですね、
で2022年の4月から成年年齢の引き下げが施行され、もうすぐ2年になろうとしていますが、今回はこのような若い人たちの消費者トラブルによく見られるセールストークについてお話ししたいと思います。
はい、セールストーク、それではよろしくお願いします。はい、
まずセールストークのお話をする前に、今若い人たちの消費者トラブルがなぜ増えているのか、成年年齢の引き下げだけではなく別の原因もあるように思いますが、何か予想できますか？
そうですね、まあこの年代の子たちはもうほとんどの子がスマートフォンを持っているというところですかね。
はい、スマートフォン、パソコンもそうなんですが、うん、スマートフォンなどに SNS が原因になっているように思います。で最近の若い人たちは SNS を利用しているが人がほとんどですよね、うん、でその SNS に入ってくる広告や口コミなどをきっかけとした消費者トラブルがとても多くなっています。
確かにそうですね、はい、私も SNS はよく使っているんですけれども、もう本当至る所に広告が出てきて、あちょっとこれ怪しいなっていうのも中にはやっぱりありますね。
そうですね、気をつけていただきたいところです。うん、でその主なポイントとなっているのが美と金です。
はい、
で美は美しくなりたいの美です。で金はお金の金です。うん、若い人に限らず皆さん興味のあることだと思います。で美に関するトラブルとしては脱毛エステや医療サービス、エステティックサービス、化粧品の定期購入などの契約トラブルが見られます。でそのセールストークとしてはモニターになれば安く試せるとか、今日契約すれば通常価格の半額になるとか、また広告では無料体験、お試し価格などの言葉で興味を引き、今だけ、あなただけと契約をせかします。リスナーの皆さんの中にも心当たりのある人、経験されたことがある人もいらっしゃるかもしれませんね。どうでしょうか？
確かにその通りだと思います。本当にうまい文句が多いなというふうに感じますね。
はい、でこの美に関しては若い人だけでなく中高年層の方のトラブルも多くなっています。それはネット通販での化粧品やサプリメントの定期購入トラブルです。で中高年層ではスマホの操作に不慣れなことと SNS の広告なども原因ではありますが、そもそもネットの利用の仕方や通販の仕組みがよくわからないまま、広告の安さだけを鵜呑みにして申し込み定期購入などのトラブルになっている人が多いように思います。で若い人も中高年層の方も、ね、ネット通販の仕組みと利用する際の注意点をよく理解した上で利用してほしいと思っています。
そうですね、気をつけていてももう本当そのサイトによっては見抜けなかったりっていうのもあるかもしれないですからね。
はい、でさて美の次は金です。金はお金の金です。金に関するトラブルとしては何とかして収入を増やしたいとかお金を増やしたいという気持ちから副業や金融コンサルティングなどの契約トラブルがあります。これも自分で副業というキーワードやお金を増やす方法などというキーワードでネット検索すると SNS などの広告や口コミなどがたくさん入ってくるようになります。でセールストークとしては1日10分丸々するだけで稼げるとか、驚くほど誰でも簡単に稼げる、稼いだ分で後から支払えばよい、すぐに元を取ることができるなどがあります。でこのようなセールストークは特別魔法のような言葉ではありません。冷静に考えると本当かなと考えられると思いますが、うん、SNS の広告や口コミでもうすでに半分その気になっているところへさらにその気になるようなことをかぶせてきますので、冷静な判断ができなくなってしまうのかもしれません。うん、 それでもお金がないからと断ろうとすると、クレジットカードでの支払いを勧めたり、借金の指南までしたりすることもありますので、このような時は絶対に契約しないようにしてほしいと思います。
そうですね、はい、うまい誘いには乗らないようにしたいですね、はいはい、
でこのような美や金に関する消費者トラブルを防止するポイントとして5つ挙げておきたいと思います、
はい、
1つ目、安さや気軽さ、メリットだけを強調した広告には注意しましょう。2つ目、契約をせかす勧誘や借金を促す勧誘には注意しましょう。3つ目、契約はその後のことを考えて慎重に検討しましょう。4つ目、不安があれば周りの人に相談してからにしましょう。5つ目、契約した後でもクーリングオフや契約の取り消しができる場合もありますので、トラブルに遭った際には早めに消費生活センターに相談しましょう。
はい、まあ、まずはそういったものに引っかからないようにするっていうのが一番ですけれども、はい、まあ、もしもの時はこれらを、は
い、時間を置かずに早急に相談していただきたいと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、でこのように若者の消費者トラブルの相談が増加していることから、成人の日を機会に今年も若年者の消費者トラブル110番週間を1月15日月曜日から19日金曜日まで開催します。岩手県立県民生活センターをはじめ県内各市の消費生活センターが集中的に取り組みますので、ご利用いただければと思います。
はい、若年者の消費者トラブル110番週間、これが15日から行われるんですね。これは、今チラシが手元にあるんですけれども、相談対応機関っていうのは県内にも結構な箇所があるんですね。
県民生活センターをはじめ、うん、県内の各市に消費生活センターが設置されていますので、不安に思った方、もうすでにトラブルに遭っている方は早めに相談することをお勧めします、うん、二戸消費生活センターでも事前に電話での相談や必要があれば来所していただくこともありますので、利用していただければと思います。
はい、二戸消費生活センターは合同庁舎内にあるんですね。
そうです、県の合同庁舎内の1階にあります、
うん、はい、お電話番号を伺ってもいいでしょうか。
23-5800、あるいは消費者ホットライン188いややにお電話いただければと思います、
はい、では何か困ったことがありましたら、まずは近くのこういった、消費生活センターなどにお問い合わせください。まだまだお話を聞いていきたいところなのですが、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半も引き続き消費生活に関するお話聞いていきます。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
すみません、税金を納付したいんですけど、どんな納付方法がありますか？
主に口座振替による納付と納付書による納付の2種類があります。口座振替はインターネットまたは口座振替申込書の提出によるお申し込みが可能です。インターネットの場合は二戸市役所のホームページ内にある二戸市ウェブ口座振替受付サービスというリンクにアクセスしていただくとお申し込みができます。口座振替申込書の提出によるお申し込みをご希望の際は、通帳、金融機関届出印、納付書を持参の上、取扱い金融機関でお申し込みください。口座振替申込書は、市内金融機関のほか、二戸市役所税務課、上法寺総合支所地域支援課、市役所各出張所にあります。納付書による納付は、 市役所、各出張所、金融機関、コンビニエンスストアなどで行うことができます。
ペイペイなどでも納付できると聞いたのですが。
はい、スマートフォン決済アプリのペイペイ、ラインペイでも市税の納付ができます。スマートフォンに各アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み取るだけで自宅でいつでも簡単に納付ができます。決済手数料は無料です。その他 QR コードがついている納付書については、地方税お支払いサイトを通じインターネットからも納付ができます。詳しい内容については二戸市役所のホームページや税務課までお気軽にお問い合わせください。
スマホでも納付できるんですね。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら、二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回のテーマは消費生活についてということで、今日は二戸消費生活センターより下戸舞さんにスタジオお越しいただきました。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは前半のところでは様々な、トラブルの例、特に若者に関する、トラブルについてのお話などしていただきましたが、後半はどういったお話していただけるのでしょうか。
はい、後半は在宅時間が長い高齢者の方を狙った消費者トラブルを一つご紹介したいと思います。訪問購入とか訪問買取などと言われるものですが、ご存知でしょうか。
聞いたことは、はい、ありますね、はい。
勧誘の電話が来たりとかという経験はないですか。
勧誘、何度か、これちょっと怪しいなっていう電話はありますね、うん、はい。
で、若い人たちはフリマサイトなどを利用して売ったりすることがあるかと思いますが、高齢者にはそれは難しいことなので、業者の方から近づいてきます。
そっか、そうですよね、はい。だから訪問が多いんですね。
そうですね、うんうん。で、訪問購入をしようとする業者が突然訪問して勧誘をすることは法律で禁止されています。そのため訪問購入業者は事前に電話をかけて訪問の約束を取り付けます。安心させるためなのか、電話をかけてくるのはほとんど女性です。
そっか、一度電話で連絡が来てしまうんですね、
はい、アポを取ってから来ます、うん、はい。で、事前に訪問の約束を取り付ける電話でのセールストークは、不要品はありませんかとか、どんなものでも買い取りますよなどということが多いですが、最近ではロシアやウクライナ、イスラエルなど戦闘状態にある国の人々を助けるためにと言い、お皿1枚でもいいので売ってくださいなどということもあります、うん。で、ハードルを下げて訪問を承諾させるための手口だと思います。
そうか、はい、そうなんですね。
で、情に流されて訪問を承諾してしまうと、うん、訪問してくるのは男性なんです。そして訪問購入業者の目的は、消費者の不要品でもお皿でもなく、すぐお金になる貴金属なんです、
うん。そっか、そういったものを狙ってくるっていうのが本当に怖いですね、はい。
で、本来訪問購入業者は消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできませんので、訪問してきた時に貴金属などの売却を迫られても安易に見せず、売るつもりがなければきっぱりと断ることが必要です、
うん。そうですね、簡単に流されてはいけないですね。
そうですね。で、もし売却するものがあるときは、必ず契約書を受け取り、すぐに売却するものの種類や数量、買取価格、事業者の連絡先などをきちんと書かれているか確認することが大切です、うん。訪問購入の場合、契約日から8日間は クーリングオフができる期間になりますが、その間は売却する物品の引き渡しを拒むこともできます。ただその期間中に気が変わって売却したくないと思った時はすぐにクーリングオフ通知を出さなければなりませんので、ご注意いただきたいと思います。
そうですね、安全な会社であればいいんですけれども、こういったちょっと本当消費者の弱みにつけ込むじゃないですけれども、
そうですね、うん、業者の信用性って分かりませんので、誰も分かりませんので、うん、電話の段階ではっきり断ることがトラブルに巻き込まれない方法だと思います。
そうですね、
はい、で以前貴金属類を10点ほど売却した後で後悔して取り戻したいという相談がありました。ですぐにクーリングオフ通知を出してもらったのですが、10点中2点はどこへ行ったかわからないと言われて、売却したものすべて揃えて返されることはありませんでした。で本来このようなことはあってはいけないのですが、法律をきちんと守っている事業者ばかりではないということや、このようなリスクがあるということも知っておきましょう。
そうですね、本当に十分気をつけなければいけないですね、
はい、で先ほども言いましたが、トラブルに巻き込まれないためには訪問購入を勧誘する電話があった際に安易に訪問を承諾せずに電話の段階できっぱりと断ることが大切です。
はい、そうですね、もう電話の時点で怪しいと思った方がいいんですね。
そうですね、うん、はい、で最後にもう一つ皆さんに知っておいてほしいことがあります。
はい、それはどういったことになるのでしょうか。はい、
それは書面の電子化です。訪問販売や電話勧誘販売、訪問購入などの取引が公正に行われるために定められた特定商取引法という法律が改正され、2023年6月以降の契約から書面の電子化が導入されました。
はい、これは一体どういうことになるのでしょうか。
はい、書面の電子化というのは、今までは契約締結した場合、事業者は紙の契約書面を消費者に渡す義務がありましたが、昨年6月以降の契約では消費者が希望した場合に紙の書面に代わり電磁的手段による情報提供に変えることができるというように法律が改正されました。つまり契約書を電子書面にしてメール等で送信することができるようになったということです。ただ事業者は消費者から電子書面で交付するよう希望があった場合、かつ消費者から電子書面の交付で良いという承諾を得てからでなければ電子書面での交付はできないことになっていますので、消費者からの承諾が得られなければ今まで通りに紙の契約書面を渡す義務があります。
なるほど、確かに最近は本当にメールでのやり取りが多い気がしますね。
そうですね、で訪問販売や電話勧誘販売などは後々トラブルが発生する可能性がある販売形態ですので、パソコンやスマホなどの操作が得意でなければ契約書を安易にメールで送ることを承諾せず、必ず紙での契約書面の交付を希望していただきたいと思います、
うん、そうですね、紙でしっかり残しておくっていうのも大事なんですね。
大事ですよね、うん、でトラブルになった場合は契約書面が何より大事です、うん、契約内容や解約の条件など重要なことが書かれているはずですので、必ず紙の契約書面をもらい、契約者自身が契約の内容などをよく確認してほしいと思います。
そうですね、はい、自分の目でしっかり確認することが大事なんですね。
そうですね、
では、おしまいに、この、まあ、二戸管内にお住まいの方に、まあ、何かトラブルなどにあった場合の、まあ、相談先について、お問い合わせ番号など教えてください。
はい、二戸管内にお住まいの方の消費者トラブルの相談は二戸消費生活センターにご相談ください。電話番号は 23-5800 です。または消費者ホットライン188いやいやにおかけください。
はい、
では、何か困ったことがありましたらお近くの消費生活センターまでお問い合わせくださいということで、今日は消費生活についてお話ししていただきました。改めて若年者の消費者トラブル110番週間が1月15日月曜日から19日の金曜日まで行われます。一人で悩まずに困ったことがあったらまずは相談してみましょうということで、今日は二戸消費生活センターの下戸舞さんにお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は消費生活についてというテーマで二戸消費生活センターの下戸舞さんにお話ししていただきました。若年者に多い消費者トラブルはインターネットや SNS を通しての脱毛エステ、副業サイト、定期購入などによるもの。高齢者に多いトラブルは訪問購入によるものということでした。広告や勧誘を鵜呑みにしないことや契約を慎重に進めるなど、まずはトラブルに遭わないようにしっかりと対策をしましょう。1月15日月曜日から1月19日金曜日は若年者の消費者トラブル110番週間です。消費生活トラブルで困ったときは一人で悩まず誰かに相談しましょう。二戸消費生活センターは二戸地区合同庁舎内にあります。お問い合わせ先は0195-235800 0195-235800です。相談は随時受け付けています。困ったことがあったらまずは相談をしましょう。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。